皆さんこんにちは、鈴木圭介です。キャリアと学びと成長と梶原ゆかりさん、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週は、
はい、
グループワークを私が最近受けまして、
うん、
専門家同士の集まりで、うん、勉強会で、うんうんうん、それが診断ツールをたくさん使ってました。
おー、うん、
そこから学んだことを、
はい、
お伝えしたいと思います。
はい、お願いします、う
ん、診断ツールは使ってますか？
診断ツール使ってないですね。私は、はい、研修とかでですよね。
グループワーク、
グループワークでコーチングの研修の中に、うん、タイプ別診断チェックリスト載せる程度の使い方はします。
うん、
でもなんか普段仕事に行ってる会社でこの診断使ってみてくださいみたいな、社員に受けさせてみてくださいとか、
はい、
まあ、そういうのはない。
うーん、
私は、
僕なんかがっつりいろんなセクハラタイプ別とか、
はい、
パワハラタイプ別とか、
うんうん、
怒りのタイプチェックとか、
うん、
コミュニケーションのタイプとか、
うんうん、ありますね。
なんだこれ、 VAK 簡易診断、
うん、NLP ですね。
ビジュアルとか聴覚とか、
うん、
そういうコミュニケーション の、
うん、
あの特性をまず知る、
うんうん、
知ってどうするんですかっていう疑問がありまして
、うん、
なんでこんなにあのタイプ別して、うん、あなたどのタイプみたいにグループワークをたくさんやって、
うん、
みんなでフィードバックし合いましょうみたいなあったんですけど、和気、
うんうん、
まあ、あいあいとしてましたよ。和気、
うん、
あいあいとしてましたけど、うん、これ僕の意地悪な感想なんですけど、
うん、
だから何、
うん、
だから何、
うん、
VAK、
うん、
これが視覚で話す人、
うんうん、
聴覚メインで話す人、
うん、
体感したことをメインで話す人、
うん、
例えば僕視覚なんですね、
うんうんうん、
話をして1対1で話をしてても、
はい、
真ん中に A4 の白い紙があったら図を描くのが好きなんですよ。
あ、はいはいはい、
まあ、こっちはこうですね、うん、この選択肢はこのこうでとか言って、
うんうんうん、
でこうやって伸びていった時に、うん、ここでやるべきことはっていう、
うんうん、
くちゃくちゃって描くんですね、
はい、
で確実にも視覚タイプって出たんですけど、
うん、
聴覚は、
うん、
なんつったっけな、体感は長嶋修行タイプみたいな、
はい、うん、そうですね、
バーンって打ってこうやってカーンって言って、
うん、
だろうみたいなわかんないっす、
うん、
僕それわかんないです。あ、自分で、あ違う、聴覚はなとかな、聴覚は誰かの口コミを信用するタイプ、
うん、
資料とかデータで出ている統計じゃなくて、
うん、
梶原さんがおすすめしてたんだから、
うん、
自分の下より、
うん、
梶原さんが美味しいって言ったからこれは美味しいんだろうなとか、
うんうんうん、
聞いたことを、
うん、
誰かの聞いたアドバイスを優先するみたいなことなのかな、
うん、
僕にはあんまないですけど
、うん、
っていう風に喋ってると、
うん、
コミュニケーション、
うん、
じゃあどう感じるとか、じゃあこれはグッとやってもっと熱い資料でなってって言ったら何ですか、
うん、
グッと来てなんかターゲットに刺さるとか、刺さるって何ですかとか、
うんうんうん、
そういうずれをなくすために、
うん、
この人は、論理的な、あだから視覚だから統計データ図を書いてここら辺にメインターゲットがあってとか、
うん、
そういう分布図があってっていうのを求めてるんだなとか、
うん、
いろいろそれで相手のことが分かってくるじゃないですか、
はい、
そうするとあの仕事の中でズレがなくなるっていう、
うん、
ああそうっすか、
うん、
じゃあいろんなツールの中で、
うん、
結局これは何が言いたいんですかってなったんですけど、
うん、
怒りのタイプ別とかコミュニケーションのタイプ別で、
うん、
みんなそれぞれ怒るポイントが違うとか、
うん、
話のタイプ別、うん、コミュニケーション褒めてほしいとか、なんかいろんなタイプ別がした中で、
うん、
みんな人それぞれ違うんだよっていうことを言いたい、
うん、
自分の価値観で部下を指導しちゃダメだとか、
うん、
自分とあの人はタイプが違うんだから、
うんうん、
ちょっと意見が食い違うことで、
うん、
自分の価値観を押し付けるんじゃなくて相手を尊重するために、あ相手は自分とは違う価値観を持ってるし、
うん、
自分と違うタイプだから、うん、あ違う意見が出るんだなとか、
はい、
だから間違った意見じゃない、
はい、
こういうタイプの人はこういうことを言うんだ、
うん
うん、で、
うんうん、
でって思ったんですよ、
うん、言いましたそれ
言うよ、
うんうんうん、
言
うよ、
そんなんやらないとえこの長いことやってた診断はそのためっすかって、
うん、はいってなんて言ってました。
だってそうやって思っちゃうらしい。部長は自分の価値観で喋る会議を、
うん、
自分の気持ちのいい分かり自分が分かりやすい資料を作れみたいな。
自分が、うんうんうんうん、
俺の部長俺に出すんだったら俺が納得する資料を出せみたいな感じになってくる、
うん
うん、そこの、
うん、
あでもな新人のなんとか君にはこれが伝わらないんだとか言ったら、
うん、
それはあの違いますから人と あなたとなんとか君は違いますからっていうのを知るためにこういうグループワークをやるって、
うん、
やんないと分かんない
ちょっとあの
古いですか
目的が弱すぎる感じですよね多分。
うん、
なんかあの最初に言ってた特に VAK の話は NLP で私は学んだんですけど、
何ですか
NLP、
はい、
神経言語プログラミング、
神経言語プログラミング、
ニューロリングイスティックプログラムだったかな、なんかあるんですけど、
はい、
NLP はいわゆるなんかその非言語のコミュニケーションを学ぶっていうような講座があって、
うん、
そこで VAK 聞いたんですけど、うん、私がその時に聞いたのはさっき言ってたその視覚、
うん、
聴感覚体感覚っていうのがあった時に、例えばその体感覚の人に何かを教える時に論理的にいろいろ言ってもわからないから、その人が理解しやすい言葉を使うと分かりやすいとか、だから私の場合は研修で人に対して話をするので、そのいろんな人に伝わる伝え方をしないといけないっていう風になった時に、例えば長さ何センチぐらいのこういうものを使って、例えて言うならこういうものですっていうのがあると、うん、その感覚的に理解できる部分と、うん、数値で論理的に理解できる部分とっていうのが両方入るわけじゃないですか、
うん、
でそうすると万人に理解しやすい話し方になるとか、
うん、
でそういう感じでその相手の理解しやすいその感覚を理解した説明をした方が相手に伝わるコミュニケーションになる、
うん、
で不特定多数に話すときにはできるだけその要素がいろいろ入った話し方をした方が理解されやすいっていう学び方をしたので、それなら分かりません？
分かりました
、うん、だからこういう感覚の人にはちょっとそういうことを意識した話し方をした方がいいなとか、
塩少々かっこ3グラムとか塩少々が分かんないんですけど、そうそう、
でも少々で感覚でいい人はバッて少々やるじゃないですか
、はい、
でもそのちょっとが分からないって一つまみってどれぐらいですかってなるから、そうそうグラムがあった方がいいとか、
はい、
そういうことなんです。だからいろんな人に刺さるための感覚があるから、そこを理解するっていう意味で、うん、自分の部下がどのタイプかを知るっていうのは、うん、リーダーとして育てるっていう意味ではあのプラスになるとは思います、
うん、
ただ過信するのは全部ダメだと思いますけどね。
過信する、あ分かったタイプこうなんだ、
この人こういうタイプだからこういこうみたいなので、
うん、
もうそればっかりっていうのは思い込みになるので、うん、基本的には自分でいいと思うものをその人にも合わせてやるんだけど、
うん、
合ってるかなとか理解してるかなとか伝わってるかなっていうのは常に見ながら取るのがコミュニケーション、
うんうん、
相手が何考えてるか分かんないってなった時の参考としてこういう診断ツールは使うべきだから、なんかその人との違いを知るためにだったらやらなくていいと思う。分かってるじゃんそんなのっていう、
人と自分は違うことが
もう理解するためだけにこの診断ツールをさせたっていうふうにもしその人が言ってたとしたら、鈴木さんの思う通りの感想で間違ってない。いややらなくても分かるじゃんそんなのって。
でも、
うん、
なんで私と同じようにこの子思わないのってジレンマを持つ人が多いんですかね、
うん、
指導とかの場面って特になるんですかね、上司、
うん、
部下の関係の中でとか、
うんうん、特にできる人ほどそういう風になりやすい。
あ
なんで分かんないんだろうが分からない。
ああ分かんないです僕分かんないです、
うん、自分がすんなり理解しちゃってるとなおさらなんでこれで分かんないのかっていうのが理解できないから、
うん、
相手を責めるになっちゃうんですよね。
うーん
できないあの子ダメみたいな、
うん
自分の教え方がどうとか自分の指導を変えるっていうよりも、うん、そっちに行きやすいから、いろんな人がいていろんな考え方があるよっていうのを知るためにやったのかな。
これその本当に昭和型の、うん、もう令和に入っちゃったんですけど昭和型の古いおじさんたち、うん、もうね政治家見てて思うんですよ、
うん、
ちょっと間違った発言を言っちゃう人がいるんですね、
うんうん、いっぱいいますよね
子供な梅とかね、はい、でこれが多分同一の人たちの集まりだったら、うん、何にも否定されなかったと思うんですよ。
あ確かにそうですね。
で、うん、本当に時の権力者の上のおじさんたちは全員おじさんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
そこに20代の女性混ざってないから、うんうん、それ誰も異を唱えなかったんですよ、
ね、そうですね。
そういう意味では、うん、おじさんたちは会社に入ったらこういうもんだみたいなものがなんかずっとやれてきた、
うん、
けど、うん、世代間ギャップ絶対あるのに、
うん、
なんで話通じないとか、これを言ったらセクハラっていうのが分かんないのは、うん、周りにセクハラをバンバン言っても誰も異を唱えなかったおっさんが集団でいたから、
うんうん、
から、
うん
うん、ああやってメディアで間違った、うん、メディアで吊るし上げにあって、
うん、
不適切な、うん発言でしたって、
うん、
あんなかっこ悪い辞任につながる、
うん、
セクハラ研修も同じだと思うんですよね。おっさんたちの懇親会では仲間内では、うん、ガンガンセクハラを、うん、今でも言ってると思うんですよ。
まあ言ってるでしょうね、うんうん、
でも20代とか、
うん、
今それは本当にあの不快です、うん、やめてください、うん、っていう風な、
うん
うん、同質じゃない人たちが来て、うん、企業的にハラスメント、
うん、
なんとかしなくちゃいけない研修しようとかなってると思うんですよ、
うんうん、
やっぱおっさんの価値観が全員に通じると思ってるみたいな、
うん、だいぶ変わった
政治家はどう
変わってないか。でも政治家に関して言えばおじさんだけじゃない気もしますけどね。だって30代とか40代ぐらいの人たちもおじさんかそこって、
まあおじさん
ちょいちょい出現してますよね。
してます
ね、あの世代なかなかのやめませんみたいな、うん、それでもっていう人いますもんね。
まあ、あれはやっぱ均一の世界にいるんじゃないですか。
そうですね、
同じ価値観が集まった人たちの中に。だから企業がこれはなんでハラスメントが起きるんだ。
うん、
今まで言ってよかったのに言っちゃダメだよを分かる。言っちゃダメだよっていうか、これを言っちゃダメとかではなくて、今の子はそれをもう不快と思うよっていうのが分かんないのかな。分からせるために何をやったって言ったら、
うん、
あんたと、うん、他の他人は価値観が違うんだよって、
うん
うん、なぜ同じだと思った、
うん、同じだと思ったっていうよりもなんか自分の立場が偉いって思ってるから、
うん、
何しても許されるの方が強い気が
する。ピラミッド型ですか？
な気がしません？なんか先生先生っていつも言われて、うん、ちょっと調子乗った感じなのかなっていう気がする。
エグゼティブコーチ、
エグゼクティブ、
うん、のコーチングとか、
はい、
その時に必要な科目ですね。
うん、
勘違いすんなよとか
調子乗るなと
コーポレートラダーか階段、
うん、
企業の階段上がっていく時に、
うん
うん、権力を得ますが権威を得ますが、
うん、
勘違いするなよっていう研修、
うんうん、あの指導者向けの研修の中ではそういう話はするんですけど。
するんですか？
します、します。あの教える立場が偉いわけじゃないっていうのは最初に絶対言います。
うん、
むしろ教える側も育つじゃないですか。そういう機会があることに後輩に感謝するっていう気持ちも持った方がいいよって話は最初にするんですけど、うん、そこがないと、あ、もう俺が忙しいのにこの時間割いてとか、
うん、
私が教えてあげてるみたいな感じになるじゃないですか。
うんうん、
もうそれがあると上下関係になっちゃうので、
うん、
必要な上下関係もあるんですけど、
うん、
偉そうにする必要はない、
うん
うん、っていうところは最初に言います。指導者の心構えとして、
あ、
うん、大事です。ここは
ありがとうございます。
え？
言ってから
、うん、
すぐ忘れるんじゃないですか？
でもなんかその私がいつも教えてる人たちはやっぱり若手なんですよ。はい、私が普段若手社員の研修ばっかりしてるから、はい、
うん、
なんか2、30代の子は結構すんなり聞く、
うん、まあ、
40代ぐらいの人でもそうだよなって思ってしてくれる、
うん、
まあ、時間がかかるっていう違いです。年齢が上がるほどにそうだよなと思ってもすぐに変えられるか、う
ん、はいはい、
あ、ついついいつものが出ちゃうみたいなのは、うん、やっぱ上に行くほどそうなってる気はする、うんうん、でも悪気がないから頑張りましょうっていうところですよね。意識し続けるしかないよねっていう
最後頑張りましょうか。
そうそうそう、継続ですよ、継続って言って、うん、やってる感じです。
そうですね、うん、外部の梶原さんに言われて、あ、わざわざこういう場を設けていただいて、うん、すいません、背筋を伸ばしますみたいな、うん、必要なんですね。
言ったよねっていうところですよね。だから偉そうにしてる人、私が見てる限りはだいぶ減ってる気がするんですけど、うん、でもさっき言ってた通り、その政治家とか、うん、そのなんか本当にいろんな人から崇められる立場にあるみたいな、うん、人は勘違いしやすいから、あれですよ、松下幸之助なり、うん、その謙虚な人たちに学ばないといけないですよね、
うん、
本当に偉い人の本当にいい人は謙虚ですもん。
そう、
本当に
テクニックじゃないっていうか、人がついてくるとか人の心を動かす、そういう本のタイトルじゃなかったですか。人を動かすでしたっけ。
ああ、そうですね、そうですね、うん、そうなんですよ。そういう人はやっぱりちゃんと謙虚さを忘れてない、
うん、
から傲慢になってった時点で見えなくなるものがいっぱいありますよね、
うん、あ、うん、見えなくなりそう、
うん、
それがリーマンブラザーズかもしれない、うん、
そう、だから、まあ、診断ツールに戻ると、そういう人って結構、あ、あいつはこういうタイプだからこうなんだって決めつける傾向にあるような気がするので、うん、あくまでも参考資料としていろんなツールを使うのはすごいいいと思います、うん、考えてすごい開発されてるので、どの診断ツールも、うん、あの入社の時の性格診断とか、うん、その仕事ぶりのことに関してもいろんな会社が出してるんですけど、うん、やっぱりちゃんと作り込まれてるなとは思います、うん、ただこうだからこうだって決めつけるのはちょっと怖いかなっていう印象です。診断ツールはだから賢く使ったらいいかなって思いますけどね。
そっか、賢く使う、
うん
う
ん
う
ん、
いまいち僕みたいな性格悪いのだから何言ってん、
まあ、だからっていう人には、うん、それでいいよって言っとけばもういい。まあ所詮診断ツールだもんねで終わればいいんですよ、そういう人には。だって無理にみんなが使わなきゃいけないものじゃないし。
いや、でももう中年だから本当に気をつけないと僕。
え、どういうことですか。
いや、僕も多分もうおっさん化が本当に自分で激しいと思ってるんですよ、
うん、あ、否定してとかそういうこと。
否定する、おっさんね、
うん、
おっさん文化出てきてるんですよ、自分ですごい思います。
こういうところがけしからんとか、これが気に食わんが目につきやすくなってるってことはそういうこと。素直に聞けないとかそういうこと。
他のテーマこうしましょうって、
うん、
ちょっとね、
うん、
ちょっと自分のおっさん化が、
うん、
から来てるものを、
うん、
まあ、次回以降ちょっと取り上げたいと思ってます。
はい、じゃあ
お楽しみに。
今日はこの辺で、
はい
はい、
じゃあ今週は以上とさせていただきます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。番組では2人へのご意見ご質問をお待ちしています。社会保険労務士事務所コルトスのホームページ、または info@sr-koltus.com info@sr-koltus.com へお問い合わせください。お待ちしています。